新平家物語連続講義第239回栗からの巻警防陣吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は各名が吉中の命を受けて比叡山に送る長状を寄贈した場面をお送りしました。近江片田の利根壇上之助親子は木曽勢から意外なほど歓待されました。本陣に滞在して丁重な扱いをされていましたが、長逗留となってしまったためそろそろ片田に帰りたいとの旨を申しています。吉中はその意向を聞くと疑い深い目をしながら、利根壇上之助親子は片田島の我々に加担の生き城門として陣中に留めておきたいと言い出します。行家は彼らに二心はないとそんな吉中を説得しました。結局吉中は利根壇上之助親子の片田帰りを許すことになりました。帰国の際、壇上之助は吉中が上洛するにあたっては力を合わせて協力するとの旨を約束しました。彼らの引き受けた任務は三つありました。第一に比叡山の仮想の道主を動かして三門戦記を源氏方に持っていくこと、第二にラッパによる洛中攪乱を再び開始すること、第三に入洛軍の重要な道筋にあたる片田の地においてあらゆる不測な危険を警戒し木曽軍に協力すること。この約定はもし木曽が平家に代わるようになれば官爵にもありつき両国の分け前にも預かることにもつながります。壇上之助親子にとってもこれは大きな博打でした。それでは本文を見ていきます。夕べの別宴には夜半過ぎまで飲みふけた。木曽殿の主演というといつもこれであった。客や自身よりも吉中自身が時を知らない。底知れぬ大酒だし騒ぎがお好きなのである。が今行行家はもう暗いうちに起きて食をとぼし室の中から取り出した螺鈿の蔵を吹き磨いていた。この蔵は彼が篠原の合戦でぶんどったものである。いずれ平家のなるものの常用に違いなく青貝や金銀で宝相家の模様を散りばめた優雅な馬の蔵であった。今朝立つ壇上之助への花向けにこの品を贈ろうと思いついたのである。とその小部屋の外に誰か人が立った。吹き側の手を休めて彼がふと振り向いてみると、まだほの暗い暁の牢に玉虫のような光の影が佇み、その曜日な衣装にくるまれた霊人は行家の瞳を受けてニコと答えた。
行家様、ご余念もなく何を遊ばしていらっしゃいますの？
いや、どなたかと思えば。
山吹でございまする。
この早朝にまた、思うとこそは何しにこれ。
我が君のご内事のまま。
殿のお胸で。
はい、にわかにそれでご相談に伺いました。ここで申してもよろしいでしょうか。
はて、何事を。
行家にもこの唐突な霊人の来室にはとんと見当もつかなかった。もっともこの女性の出現に驚いたのは今が初めてではない。篠原から武府に進軍し、ここの国盛の巨漢に本陣が結ばれると、その夜の祝宴から吉中のそばにそれまで見たこともない一女性を軍神たれもが見出していた。巴はいたが葵の姿はなかったのである。吉中は巴の目もはばからず例のごとく帯水を発してくると、その女性を引き寄せて、
どうだ可愛いかろう、そなたよりは年も十も下だが、
と言ったりした。そして山吹山吹そなたも飲めとか山吹釈王という言葉などから軍神はそれが山吹と呼ぶ新たなる主君の長期かと知るには知った。けれどいずこのいかなるゆかりの娘なのか多くの将は知らなかった。多分加賀か越前の旧家の族主がそっと剣じたか、あるいは吉中が目をつけて強奪したか、どっちかであろうぐらいに想像していた。さて山吹の素性を詳しく知る者は女たむろの目の差の王なくらいなものでした。吉中はその目の差に言いつけて山吹を幕者のそばめとしていました。雪家も山吹のことについては知りませんでしたが、 山吹の誇らしげで自由気ままな筐体には驚いていました。山吹は雪家に向かって葵の病状について語ります。大雨の夜に陣払いをした際、腰の中まで雨が染み通ってずぶ濡れになったのがいけなかったなどと、それがどうしたという反応をしている雪家に向かって、山吹は昨夜の宴の後に義仲と寝屋に入ったなどと語り続けます。それでは再び本文を見ていきます。バカバカしくなって雪家は蔵の塵を吹き始めた。遠い馬屋に物音もする。もう男女親子も起き出ているに違いない。朝っぱらから何たるたわごとを聞かされるのか。女色をめずるを非難はせぬが、義仲も物好きなと腹の中で便笑せずにいられなかった。
そのうちに葵様のお身について我が君からこんなお考えがもたらされたのです。まだ都入りの日はいつとも知れぬ。それゆえこの陣中では手当てもかなわず、良い意志もないゆえ、いっそ今朝たつ壇上の助殿にお頼みして合戦も終わりを告げ、ご入落となる日まで葵様のお体を利根家で預かっておいてほしいと。
お、それは殿のおぼし召しか。
ええ、お言葉でした。雪家殿と談合して早速そのように計らえという御意なのです。
でも葵殿がうんと言われるかどうか。
嫌とおっしゃるお気遣いはありません。あたかの大網に打たれた後はお姿も変わり果てたほど、お熱も増し、お食も進まず、痩せ衰えているのですもの。
殿はどこにおいであるか。
ご寝所です。明け方になってからやっとおいびきでお寄りになったご様子ですが。
とにかく伺ってみよう。
お越し申し上げるなら山吹がいたしましょう。せっかくよくお休みになっていらっしゃるのに、ご機嫌を損ずるといけません。
その日、朝立ちのはずだった壇上の助親子の旅は、昼近くにも遅れてしまった。何よりはなお病床中の葵の前が陣を離れるのを嫌がって義仲に嘆いたり、義仲が諭したりしていたため時刻が費やされていたらしい。けれど葵の容態は全くあたか篠原の合戦頃から急に悪くなっていた。義仲はそれが不憫でならなくもあった。というよりも陣にいれば折には見舞ってやらなければならない。かつての日にはあまりにも勇ましく美しかった葵だけに、その変わり方を目に見るのがつらかった。利根家お預けなされてはと勧めたのは山吹の知恵である。義仲はいい考えだと思った。入落したらその日にも都へ迎えてやるしばしの間ぞと、彼は口をすくして葵をなだめすかした。もう拒みきる気力もない。葵はついに腰に乗った。そして義仲が添えてやった十騎の武者に守られ、利根壇上之助について近江片田の彼の家へ移されていった。さて義仲から引き離される形となってしまった葵ですが、平家物語の標準的な本とされる各一本では、木曽の最後に木曽殿は信濃より巴山吹とて二人の便乗ぐせられたり、山吹はいたわりあって都にとどまりぬと書かれており、病気になったのは山吹ということになっています。一方、異本として知られる源平浄水記では同様の箇所で、木曽殿には葵、巴とて二人の女将軍あり、葵は去年の春、砺波山の合戦に打たれぬと述べられており、新平家物語の作者である吉川英治は両者の記述を参考に独自の解釈で物語を作ったと考えられます。本日の授業はここまでになります。